はい、チャーピーです。
あなたは非常に素直な人なんで、
はい、
アッシュさんが進めてくれたそのタイからカンボジアまでのコースを
ゴールデンルートですね、シェムリアップへの
辿ってきたよと。
巡る、
これなかなかね、面白い旅だったみたいで。
そうですね、すごい楽しくて
ですよね。
で、簡単
簡単、
超簡単、
超簡単、
しかも安い、
安いと。で、今回ね、チャンピーが、はい、その旅のその最中に現地音源結構撮ってきてくれたでしょ
う、はい、そうですね、僕の拙い一人喋り、
いやいや、これ結構面白くて、でちょっとね、内容が非常に面白いんで、
はい、
カットするのも非常に惜しいので、
はい、
今週と来週、
はい、
ちょっと2日に分けて
2部構成ですか、
はい、2部構成で、かつこのスタジオ音源を交えながらやってみたいな。で、初回の、まあ、第1週目の今回は、
はい、
初日、2日目、3日目のね、
はい、
ちょっとチャンピーの工程を簡単にこう説明してもらって、
はい、
で現地音源を流そうかなと思ってるんですけど、
はい、
で初日なんですけど、まずまあドムワンから。
そうですね、ドムワン到着しました、
はい、
で、初めての SIM 購入ですね、タイでの。
SIM フリーにしたんだよね。
そうです、
ね、
iPhone を SIM フリーにしました
。そうだよね。
で、AIS でしたっけ、星さん。
そうですね、
AIS、 AIS のカウンターに行って、はい、であのお姉ちゃんに預けたら全部セッティングしてくれましたね。
預けたらやってくれるんだ。
やってくれます。入れてくれて、
はんはん、
でセットアップしてくれて OK。
あ、そうなん
だ。繋がってるよっていう感じで。
本当、それは別に携帯の機種は関係なく。
関係なく。
あ、そうなんだ。
1週間で
1週間でネットのみ、
はい、
で、何バーツだったっけ。
300
ぐらいですかね。
300バーツ。
いや、そんなにいかなかった。200バーツぐらいじゃないですかね。
200バーツ。
今なんかね、段階があって、はい、3G と 4G と、うん、
はいはいはい、3G、4G、ネットのみ、
うん、
通話込み、
へえ、3段階で、皆さんはどういうチョイスですか。
僕もデータのみで、
うんうんうん、
なんで 4G データのみ
の1週間で僕はやって、
うんうん、あ、そうなんですか。
300バーツぐらい払ってお釣りが来るかなぐらい。
300バーツいかないっす。200バーツ
で、200バーツぐらい。
そこで仲良くなったお姉ちゃんに100バーツ。
なんかそんなばっかだね。
チップ込みですか。
OK です。で、そっからまあ、ミッチーさんとまた。
そうですね、普通に都内、ね、都内というか、市内に行って。
市内に行って。
で、とあるところに。そう、チェックインして、
はい。
で、ミッチーさんとお会いするまでの間にちょっと、はい、マッサージを受けたり。
なるほど、なるほど。まあ、ちょいちょい
やってちょいちょいちょいちょいやらせていただきました。韓国なんでそこ
は。なるほど、まあそうだよね。
はい、
で2日目、
はい、
バスでこれ国境越えを。
そうですね、2日目の早朝に、はい、モーチットから、
はいはい、
まあタクシーで行くのが一番いいんでしょうね。
うん、
10分ぐらいですかね。モーチットにある北バスターミナル、
はいはい、
タイ語でモーチット前でしたっけ。
モーチット前、
モーチット前、
うん、
結構離れてますね。
離れてます。
あ、そうなん
ですか。市場の裏
側、うん、あ、そうなんだ。へ
ー、なんでバスターミナルっていうとあんまり通じないです。
もう一度前
がバスステーションっていうと、
と分かる、
すぐ通じ
ます。
バイタク乗ってすぐです。
あ、本当。で、場所は割とその行けばすぐ分かりやすい。
あ、もう分かりやすい。
チケットの買
う、はい、いわゆるでかい、
あ、
でかいターミナルがあるんで、そのインフォメーションがありますんで、
はいはい、
でそこでどこどこ行きのチケットはどこだっていうのを聞けば、うん、
教えてくれるん
です
。なるほど。で、そこで乗って、バスで国境越え。
そうですね。
で、カンボジアに入国して、
はい、
そして、まあ、ちょっとこれはまた別途になりますけど、カジノですよね。
そういうことです。
はい、またこれ、チャンピオンコーナーでやってもらいますけど。
直接、シェムリアップまで行こうと思ったんですけど、
うん、
あ、カジノが国境の街なん
です、うんうん。
なんで、その、バスを一回捨てました。
なるほど。
で、
タイのコーナーの
場合ってね。
で、
カジノを宣
伝して。
さすがだよ。
これはコーナーで詳しく、
はい、説明してもらいます。
説明するって感じですね。
はい、で、カジノを終えて、タクシーに乗って。
そうです。ここがすごい面白かった
んですけど。面白かったね、あれ。
最初、バスを探しに行ったんですけど、はい、その、シェムリアップ方面には、
うん、
もういろんな、
うん、
バスやら、
はい、
僕が乗ったシェアタクシーやらがいっぱい呼び込みの人がいて、
はい、
で、シェムリアップまでいくらだって聞いたら、うんうん、300バーツぐらいなんですね。
ほうほうほう。
まだカンボジア側なんですけど、うん、国境付近は全然バーツで行けるんです。
なるほど。
で、まあ、だったらいいなと思って、
うん、
で、あのタイでいうロットトゥーでした、はい、あのバンの乗り合いみたいなのをイメージしたんですけど、普通の乗用車です。
あ、本当？
乗用車に乗って行くみたいな。
車種でいくとどんな感じ？
ですね、トヨタの普通のカローラみたいな5人乗りのやつに最低7人ぐらい乗りますね。7人ぐらい乗りますね。
めっちゃぎゅうぎゅうじゃない。
結構お子ちゃま写真
見せてもらいました
。お子ちゃまがね乗ってたからさらに3つとか。
そっかそっかそっか。
後部座席に5名って
。ですね、大体助手席に2名、うん、
で、助手席ベンチシートなの？
そうです、普通のベンチシート。あ、ベンチシートじゃないです、普通のやつ。
どうやって乗るの？可能なタイプ
だから。
あれで2人どうやって乗るの？
一人のよう膝の上に乗ってるみたいなカップル座りみたいな感じです
ごいね。
しかも男同士でもそんな感じ。
マジで？
で後ろに大人が4人ないし、あの向こうの女性とかちょっとサイズが小さいので4人ないし5人座って、そのみんなの膝の上を子供たちが駆け回るみたいな、そういう状況です。
風情があっていいですな。
そうですね、楽しかったです。
それでまあシムリアットまで向かいました。
そうですね。
で3日目ちょっとこれ面白かったのがトゥクトゥクチャーターしたんだよね。
そうです、あのたまたま選んだトゥクトゥクの、
はい、
あの宿でもトゥクトゥクはチャーターできるんですけど、はいはい、ちょっと高いんですね。
なるほど。
安心といえば安心なんですけど、うん、で その辺にいるトゥクトゥクに交渉すると1日だいたい15ドルから20ドルでキープできます。でたまたま見つけた、
うん、
結構10人ぐらい選んだんですよ。
おうおう、
顔でですね、
おうおう、
顔で選んで見つけた人が、うん、日本語堪能の
ワットさん、
ワットさんというバリバリいい人でした。
面白かった。面白いね。
面白い人でしたね。
音源聞かせてもらった、うん、あれ面白いね。でアンコールワットを回って、
はい、
で牛と会話したね。
そうなんですよ、あの昼間一人ほぼ一人だったんですよ、
はいはい、
今回の旅。
なるほど。
最後の方では、うん、あの日本人の方とかと飲み行けたんですけど、
はいはい、
なんかね遺跡すごい良かったんですけど、
うん、
途中途中寂しくなってでその遺跡が良かったとかそういうのを誰かに話したい、
はいはいはいはい、
誰もいないんで近くにいた牛とかと喋ってました
なるほど。じゃあ、まあ今回は、第1週目はねこの3日目までの、
はい、
工程を現地音源を、まあ、流しながら、
ああ
はい、あの皆さんにお聞きいただく
ということ
で、
はい、
で結構ねあの実際その現地でタクシーの交渉をしてみたりとかいろんなそういうのも結構入ってますんでね、あの初心者の方には非常に参考になるんじゃないのかな。
ちょっと質問してもいいですか。
はい、どうぞ。どうぞ。
その観光地で、海外の観光地で日本語が堪能なトゥクトゥクとか、
うん、
で逆に怪しいじゃないですか、うんうんうんうん、
それは僕もすごい感じて、
うん、
なんかすごい警戒しました最初は、
うんうん、
で
どうして選んだ、
その気リズムがあって、
なるほど。
いやあの単純に見た目で選びました最初は。で話しかけた結果
日本語
うまい。でそこでもちょっと怪しいって思ったけど、うん、その初日の最後に、
うん、
ワットさんなんとね自分の家族を連れてきたんです。
それでもあの怪しさはプラスアルファと取る人もいるじゃないですか。
そこでみんなで飲み会をしたんです
よ、ね、
でその飲み会の時にこれプラスチャージかかるのって聞いたら大丈夫って、
うん、
これも含まれてる、
うん、
でビールも私が払った、
お飲み会代も含まれてると、うん、
でも明日もお願いねって言われたから、
あ
だったらいいなと思う。
これはいい人、
これは当たり引いたなっていうのは正直な感想
でした。それはだからガイドしてもらって 1日目の夜に分かったんですね。
そうです。
うん、
なるほど。
まあ、これも縁ですよ、
まあ、確かに、
はい、これで同じようなことってハズレ引く人も多分いるかもしれない。
いますよね、
うん、そういうことですね。
カルロスさんとか、
う
ん、
ね、俺ばっかりですよ、ね、ありますよね。
なんかありそうな感じ
ある。ある、まあ、ちょっとその辺のねあの呼吸感みたいなものも、まあ、現地音源で、ね、
なるほど、
なんか感じ取ってもらえればいいかなと思いますんで、じゃああのチャンピーの1日目初日から3日目まで、はい、カンボジアの旅を聞いてください。どうぞ。
それではどうぞ。
どうぞ。
はい、ドバン空港到着しました。
成田からだいたい約6時間ぐらいですかね。で今現地時間が、14時半ごろですね。まあ別に遅れずすんなり来たという感じです。でイミグレもすんなり通れましたね。すごい混んでたんですけど、一番左側の列、現地の人が通るイミグレーションの隣の列に並ぶと空いてればそっち側から通してくれるので、もうサクッと10分ぐらいで通れました。で、入国して、バーツは手持ちに300バーツほどあるので別に空港では両替せず、今から市内に向かおうかなと思っております。で、あ、そうそう、個人的にちょっと興奮するというかテンション上がるのが、今回私あの携帯を SIM フリーに変えまして、で初めてあの現地の SIM も購入して、で現地のキャリアで通信するっていう、なんかそのバックパッカーとかがよくやってそうな SIM フリー携帯で現地の SIM で通信っていうのはちょっと憧れがあったので、あのちょっとテンション上がってます。それをやって、市内へ向かおうかなと思ってます。市内への行き方なんですが、だいたい3通りかな、ドムアン空港からバンコク市内へ向かうのは、一番使わないのが、鉄道ですかね。到着ターミナルの出て、幹線道路があるんですけど、それを越えると鉄道の駅があるので、そこから、なんだっけあの駅、パランポン駅か、パランポン駅へ向かう列車があるのかな。あの本数が非常に少ないみたいで、あんまり使えないかなという感じです。で次が、空港のタクシーサービス、これがメータープラス高速代プラス、空港手数料で50バーツ加算らしいですね。まあこれは涼しくて一番いいんじゃないですかね、お金があんまり気にしないという方は。で僕は今からやるのは、バスで行こうと思ってます。 A1 っていうバスがあって、それは、30バーツで、BTS のモーチッテ駅まで行くので、それに乗って行こうかなと思ってます。あの個人的に好きなのが、あの料金を回収に来る係の人がなんかあのなんて言ったらいいんですかね、なんか筒みたいなのを持って、それをパカパカパカパカさせながら、あのお釣りをくれたりチケット切ったりしてくれるんですよね。それがまたなんか旅情があって楽しいなというのが、あの僕結構好きなポイントなんですけどね。で、市内に着いたら、両替して、ホテルにチェックインして荷物を置いて、まあ、ちょっと食事に出ようかなという感じですかね。あ、せっかくなんで、あの途中アーリー駅によって、あのスモーキーズ御用達の4種の顔甘えを食ってから、ホテルにチェックインしましょうかね。で夜は夜で、バンコク在住のスモーキーズといえばあの方がいらっしゃるので、なんか最近バンコクのキム・ジョンナムって言われてるらしいですけど、その方と合流してまた夜の街にパトロールに出るときにレポートできたらなと思っております。それでは。はい、もうちょっとから2駅アーリー駅に顔がんまいの4種盛りを食べに来ました。3番出口の階段を下って、右手の道に入ると屋台街みたいなとこあるんで、そこを奥に進んでいくと、あの顔がんまい4種盛りって分かりやすいあの鶏の絵を書いてあります。でいざ食べようと思って行きましたら、今日はフィニッシュということでした。前回も僕食べに行ったら閉まってて、まあ、あの店員に聞いたら、あの午後の遅い時間帯はもう終わってると、あの朝がいいよということでした。はい、悔しいんで違うところで食べていきます。以上です。はい、バンコクも日が暮れました。で、今僕らピョンヤンレストランに来ました。で誰と一緒に来たかというと、バンコク在住のこの方、バンコクのキム・ジョンナムこと、
アニョハセヨ、ミチです。
ミチさん、ピョンヤンレストラン来てみましたけど、
来てみましたけど、
なんとなんと、なんか改装中。
そうですね、まさかの明かりがついてないですね。うん、
スタッフの方はいて、
はい、
入れるのは入れたんですね。で、
はい、
席つこうかっていう感じだった時にあのキャンノットと、
そうですね、ウェイトレスのお姉さんが来て、今日はダメだと、
いわゆるピョンヤンアガシでしたもん。
そうですね、あの肌の白い綺麗なお姉さんでしたけど、
想像以上にあの綺麗な人でしたね。
そうですね、多分日本人受けするような、うん、はい、
で英語も通じましたね。
そうですね、まあ、ちょっと片言でしたけども、うん、はい、ちゃんと喋れてましたね。キャノットと言われました。
なんか関係者の方だけ飯食ってて、
そうですね、
僕らはダメだと。
そうですね、うん、あとステージとかももう
なんかありましたよね。
ありますけど、あの、まあ、ちゃんとやるようには今できてない感じでした、ね、
まあしょうがないですね。
そうですね、残念ですけども、ちょっと気を改めて、なんか今月の20日にもう一回来いと、
そうですね、
いうふうに言われたので、
はい、
まあ、でも20日は
ちょうど帰っては来てますよね、バンコクに。
あ、そうなんですね、はい、パタヤ20じゃなかったっけ。
そうですけど、
はいはいはいはい、
今本名言いました、ね、
あ、ごめんごめん。
じゃあちょっとここはカルロスさんに P 入れていただいて、
カットで、チャンアイ P でした。
そうです、
はい、チャンアイ P さん、
はい、
20日の夜に帰ってくるんでした、
ね、20日の昼にはいます。
ああ、そうなんです。じゃあチャンスがあるかも
しれない。それか、そのパタヤから帰ってきてからの方が、
はい、
まだ可能性があります、
ね、そうですね、はい、
まあでもその前に僕はあのシェムリアップの方
を
行くんで、
そうですね、
まあ、ちょっと
順番が逆になっちゃ
う。そうですね、本当はバンコクでそのウォーミングアップ的な感じでピュアレストランを調査して、
はい、
シェムリアップと比較するっていう計画だったんですけど、
はい、今回はじゃあ先に
シェムリアップ一人
チェックしてきます、はい、すいません、お願いします。
ということで、じゃあ、
飯食いますか。
そうですね、の方に戻りますか。
はい、
ということで、また何か面白いことがあればレポートします。ではではでは、はい、
失礼します。
ありが
とうございます。普通にそうか、そうだよね、録音する。
はい、もうちょっと北バスターミナル着きました。BTS のもうちょっと駅からメータタクシーで10分15分ぐらいで、だいたい70バーツぐらいで来れましたね。で、着いてみたらなかなかローカルな雰囲気でとてもいい感じです。で、バンコクからシェムリアップへ向かうバスなんですが、ここ以外にも結構他の場所から出てて、カオさんだったり、どこだったルンピーニ公園とか、あと他にもパラパラあるみたいです。ネットで調べると結構いろんなルートが出てきて、でなんでこの北バスターミナルを選んだかと言いますと、まあまあ他のとこから乗ると結構評判悪いんですよね。ビザ代行代がアライバルビザの値段が高かったり、それを拒否して自分で取るって言ったら置いてかれるとか、なんかそういう風な感じで交渉がめんどくさそうなので、僕はこのもうちょっと北バスターミナルから出るやつにしました。でチケットなんですけど、当日カウンターで買えるのかな、まあ、空いてれば買えるって感じですかね。で前日にわざわざ来てチケット取るのもめんどくさかったので、僕は日本にいるうちにネットでタイチケットメジャーっていうタイでは有名なチケットを取るサイトがあるんですね。それ英語も対応してますんで、そこでアカウントを取って非常に簡単にバスのチケットが予約できました。まあそれも含めてここのバスターミナルから行くというルートを選んだって感じですね。であと30分ほどすればもうバスに乗り込みます。次は車内か、まあ国境のとこですかね。街に着いたらまたレポートできたらなと思ってます。では、
はい、モーチットからバスで4時間、タイとカンボジアの国境の街ポイペトに着きました。で、聞こえますかね、なんかすごい人も車も行き来してものすごくせわしない感じで、砂ぼこりも舞いまくっております。おー、なんかちょっと来たなって、旅してるなって感じがありますね、この街には。で初めて 人生で初めて陸路で国境を越えたわけなんですが、はっきりして何もトラブルもなく、かなりあっけない感じでポンポンポンとスムーズにスタンプをしてもらえて行けました。まあでもそれは何でかと言いますと、私事前にインターネットで e ビザを取得してたんですね。なんでいちいちアライバルで高い金要求されたりとか、なんかそういうトラブルとか交渉も全然なく、もうスムーズに入国できたって感じですね。で、このままバスに乗って、また同じバスに乗ってシェムリアップに向かえばいいんですが、この国境の町ポイペトにはカジノがあるわけです。ちょっとこれは一勝負していかないかんなと思いまして、ちょっとそのシェムリアップ行きのバスを捨てまして、ちょっとカジノに潜入していきたいと思います。で、また一勝負終えたら新たにシェムリアップ行きのバスを見つけてシェムリアップに向かおうかなと思っております。ではでは、また今度はカジノの後ですかねに改めてレポートできればと。果たして勝てるでしょうか。では、カジノで一勝負を終えてきました。3軒カジノを回ったんですね。結構有名どころのでかい場所から、なんていうんですかね、ゲーセンみたいな感じのローカルな感じのとこまで。なかなか面白かったですね、ポイペトのカジノは。カンジュンさんが言われてたように、ギャンブルは喜怒哀楽が一瞬にして訪れると。それがね、すごい味わえた場所となりました。で、今バスで行こうとしたんですけど、なんか呼び込みの兄ちゃんたちに引き止められて、もうなんかシェアタクシーで行こうかみたいな、そんなに高くないんで。で、その車内で俺一人かな、オンリーミ
ー、行く
オンリーミー、あろうんちゃんと二人で今から2時間弱シェムリアップを目指します。カジノの詳細は私が担当させていただいている、私もカジノに行ってみましたで、ね、詳しく話せればなと思っています。では、今ポイペトで、時間が6時前、午後の2時間後なんで8時頃ですかね、シェムリアップに着くと思いますので、その時にまたゲストハウスにチェックインしたらレポートします。はい、今シェムリアップに向かうタクシーの車内です、こんな感じで、これはクメール語なんですかね、なんかそんな感じのミュージックで、で最初は僕一人かと思ったんですけど、案の定同じ方面に行く人をどんどんピックアップしていくっていう感じですね。で、車はトヨタで、普通の5人乗りの乗用車なんですけど、運転席に1人、助手席に私で、後部座席には若い青年が2人で、もうあと1家族乗ってますね、お父さんお母さん娘さん2人と、でパンパンな状態なんですが、またさらに乗せたいみたいらしくて、なんか道に人が立ってたら必ず声をかけていきますね。そんな感じの移動です。はい、ただいまシェムリアップに向かっているタクシーの中なんですけど、車を乗り換えさせられましたね、なんか。で、今現在助手席に男は2人、運転席は運転手1人で、僕今後部座席にいるんですけど、カンボジア人のお母さんが3人で、お子さんが2人で、僕みたいな感じでシェムリアップに向かっています。なんか非常にローカルですな感じになってきました。はい、シェムリアップ到着しました。シェアタクシーで来たんですけど、途中人を降ろしながら 向かってきたので結局着いたのが夜の9時頃でしたね。3時間くらいかかりましたね、国境の町のポイペトから。でそこ着いて、すぐバイタクを捕まえてゲストハウスまで連れてってもらって、チェックインしたっていう感じですね。まあちょっとカジノで神経を使いすぎたんで、もう正直クタクタという感じで、まあ食事してちょっとビールだけ飲んで、まあバブストリートちょっと行けたらいいなって感じですね。でゆっくり寝て、明日からしっかり3日間シムリアップを堪能したいと思います。はい、スタジオスモーキーちゃんハイピーです。3日目の朝を迎えました。昨晩たっぷり寝たのでもう元気ビンビン、朝立ちビンビンです。あ、そういえば朝立ちって何のためになるか知ってますか？勃起力のメンテナンスらしいですよ。僕はメンテナンスはもうバッチリということで、でこれからドゥクトゥクと交渉して、アンコールワットへ観光に行きたいと思います。まあ大体いくらぐらいですかね。結構大回りのルートを行きたいと思ってるので、まあ30-40ドルかな、そんくらいで交渉していきます。それでは、3日目始まります。How much one day? $15.
$15?
Yes. 大回りコ
ース。大回り。大回り。大回りですか？
アンコールワット大回り。大回り。
大回りコースは、ブレッカン、ネッポン、タサオン、イカシミボン、プレルプ、大回りコース。大回りコースは、アンコールワットと、アンコールトムと、タケオとタプロム。アンゴートンバイオン、アンゴートンはゾーノドラス、ライオノドラス。ね。あ。こちらはコーマーバリ。
コーマーバリ。
オーマーバリ。
オーマーリ。
オーマーバリはブレッカン。
うん、オッケー。オーマーリ行きたい。
オ
うん、ビッグルート。
ブレッカン、ネッポン、タサオン、イカシネボン、プレロム。
オンリー50。
はい。
だから。帰りに。
うん。
アキラミュージアム、
はい、お、アキラミュージアムは遠い、トヨモナリザ、
この辺
ワンデーアイスライ、
行けない、オッケー、
ここからトヨモナリザまで37キロです。
ああ、そうなんだ。
5年前シムリアップの中、アゴロバットの近く、今はチェンジのすぐところで、
オッケー。ああ、ワーミュージアム
は、ワーミュージアムはこの道の方、はいはい、ワーミュージアム戦争博物館、空港の近く、
空港の近く、それも遠い、
ここから多分5キロですよ。
OK、 じゃあビッグルートオンリーで、
はいはい、ここで行きたい、OK、何日いらっしゃいますか？何日飲みたいですか？遺跡は
遺跡、
3日間、
3日間、あ、そう、うん、3日間です、
3日間
です。
今日は初めて、
はい、ファーストで初めて、
今日は私、大回りコース行って、それから私、リスカン、無料です、ただで、戦争博物館、無料です、ただで。
本当に？
うん、本当。明日、一緒に。
ああ、なるほどね。OK 。
明後日も。
OK。OK。それは今日次第。
はいはいはい。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい、サバットと思います。
ワットさん？
サバット。サボルワットね。
ワット？じゃあ、
ワット。
ワットさん。
はい。よろしくお願いします。
I'm チャンピー。
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 チャンピー、カンボジア語は花。
花？
花。
もうリアルマジで。
チャンピー。
マジで。OK。
ありがとうござい
ます。じゃあ行きましょう。お願いします。
はい、どうぞ。アゴロバットの持ってますか？
ん？
アゴロバットのチケットを持ってますか？
持ってない。
あ、それから、チケットの
買
って。
はい。という感じで、なんかフィーリンググッドなおじさんのトゥクトゥクと出会いました。まあちょっと、本当にいいやつかどうかはまだ信用できないですが、まあとりあえず今日はこれで行ってみようと思います。また改めてレポートします。は はい、チケットオフィス到着しました。今回は3日間40ドル券を買おうと思います。スリーデイズジャパン。
Okay, give me $40. Thank you.
Thank you. という感じにとても簡単に変えて、顔写真付きです。超しょぼいですけど。でスタッフの方たちがなんかテレビ見てるんですけど、それから流れてくる音声がすごいなんか喘ぎ声の感じです。ではアンコールワット向かいます。はい、遺跡堪能中です。天気も非常に良くて、風が吹けば気持ちいいし、日陰にいても気持ちいいって感じですね。で今僕が回ってる大回りルート、プリアカン、ニャックポアン、タッソムという風に巡ってるんですね。で僕勝手な先入観でアンコールワットだからアンコールワットに絶対行くんだろうと思ってたらそれはあの小回りのコースで大回りは寄らなかったですね。まあそれはいいんですけど、遺跡巡り結構面白くて、で僕特におすすめしたいのがニャックポアンってとこで、その意味がニャックがヘビ、ポアンがトグロっていう意味なんですね。でなんていうんですかね、湖というかかなりでかいお堀の中に桟橋が通してあって、それを渡っていくとまた小さなお堀があって、そこにニャックポアンの遺跡があるという、そういうロケーションなんですけど、風景がその桟橋の風景が非常に綺麗でとても気持ちいい感じですね。そのニャックポアンを堪能してたんですけど、ニャックポアンは遺跡の奥の方、後ろ側には回れないんですね。柵があって観光客は、でそこを柵ギリギリのとこで見てたら、奥の方からスタッフの人か地元の人か分かんないですけど、女性が3人ほどわらわらと出てきて、そのお堀の水で水浴びを始めまして、まあもちろん服は着てるんですけど、服が体に張り付いてラインが見えて、あれはもう脱いでるも同然の色気でとても良かったっていう、そういうニャックポアンでした。で今タッソムっていうところの遺跡を堪能しております。で遺跡近づいてみると彫刻とか結構面白くて、事前に読んだ本に出てくる神様だったりとかが見つけられたりして面白いですね。僕個人的にナーガっていう蛇の神様、その蛇の神様を見つけるのを楽しみにしながら遺跡を巡っております。僕蛇年なんで、ただそれだけですでどんな人たちが来てるかっていうと、日本人あんま出会わないですね今。たまに大学生みたいなのがいる。で中国人は集団で相変わらずいますね。で中国の人たちは遺跡を楽しむというよりかは遺跡で自分たちの写真を撮って楽しんでると、撮影会をやってますね。でインド人の方も見ましたし、マレー人も見ましたね。で韓国人もいました。で欧米の人たちもいますね。大概カップルで来てる感じですかね。でそんな感じかな。はい、東メボンという遺跡に来てます。ここは結構遺跡の上の方まで登れて、見晴らしが良くて風も気持ちよくて、みんななんか日陰で涼んでるって感じですね。あ、白人のカップルが膝枕でイチャイチャしてますね。これはちょっとけしからんですね、神聖な遺跡で。であっちの方ではアジア系の、あれは肌ツヤ良すぎるからゲイのカップルかな、なんかイチャイチャしながら2人で写真撮り合ってますね。 これもちょっと歩道対象ですね。けしからんですね。遺跡の近くに牛がいましたんで、今その牛のそばにいます。美味しそうに草はんでますね。べーべーべー牛、べーべーべーべーべー、まあ、話しかけても何も反応してくれません。牛に話しかけたら無視されてると思ったら近づいてきてくれました。触らせてくれます。ふんふんふんふん言いながら触らせてくれます。おお、結構硬いですね。ふんふんふんふん言ってます。なかなかの迫力です。牛さんが草をはむ音をお届けしております。シェムリアップからべーべーべー。イチャついてるカップルを見てなんか孤独を感じてしまってるんでしょうね。牛に絡むしかないというそういう悲しい状況です。孤独を感じられるのも旅の醍醐味の一つではないでしょうか。はい、ドライバーのワットさんのおすすめで、トンレサップ湖を見に来ました。湖に水上住居がぷかぷか浮かんでて、あ、これは日本じゃ見れないなっていう感じですね。で、今雨季なんですけど、まあそれにしてはまだ水が少ない方なんですけど、それでも大概でかいですね。湖がよく伸縮する湖と言われてて、東南アジア最大って言われてますね。で、僕今見に連れてきてもらったところでもメインの湖じゃなくて、こっから先もう川でつながっていって、その先にいたやつがメインの一番でかいやつだっていう風に言われてます。でもそのメインじゃない湖にしてもでかい、そんなすごいスケールを感じるような観光ポイントですね。これ非常におすすめです。湖に浮かんでる水上住居の中を見せてくれました、現地の人たちが。なんかたまたま入ったところがお店みたいな感じになってましたね。多分いろんな商品が置いてあったんで、船の上で移動しながら売ってるのかな。あとバッテリーがすごい積んでたので、多分家々の電源がバッテリーなんでしょうね。それをも買えるところって やはりお店的な役割を担ってるところでしたね。非常に面白かったです。トンレサップ湖のメインの湖を見るべく、近くにあった山に登ってみました。なんかここもお寺みたいになってるみたいで、入り口付近でチケットチェックがありましたね。で、アンコールワットのチケットでいいみたいですね。それで登ってこれました。で、今山頂付近で景色を見てるんですが、これはすごいですね。まずトンレサップ湖でかい、で、それからトンレサップ湖に続いてそのまんま水田地帯というか湿原みたいな感じで水がガーッとあって、そこの中にポツポツ水上住居、高床式っていうんですか、ああいうやつがあって、非常に感動できる景色ですね。ここに来ないと見れないようなそういう景色なんじゃないかなと思って、来てよかったなっていう思いが今あります。
この音楽の中で踊りまくってます。爆音って感じです。 ロリータ。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。